ボンクラ映画館支配人の座頭市でございます。今回は岡澤映画について語っていきます。助っ人としてこの方たちをお招きしました。
はい、よろしくお願いいたします。村上ロックです。
長浜です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ちょっと今日長浜さん風邪で死にかけてます。なのでちょっと声小さいと思います。すいません。
はい、
はい、で今明美列車君は第一国中でですね、後から来ます。
お仕事、
はい、
残業です。
はい、もうすいませんね、もうね。まあ、じゃあちゃっちゃとやっていきましょうかね。
やっていきましょう。
ね、もう今回も、メールいただきました。
お
ー、はい。じゃあまず1通目、つぐやんさん。
つぐやんさん、
信頼と実績のボンクラ映画館の皆様、そして全国でおかずがなくてしぶしぶ白飯ばっかり食べかっけ寸前まで行っているおわ兄さん、おわ姉さん、はじめまして、つぐやんと申します。折島さんの回以来すっかりハマり、古典落語を聞くかのように繰り返し聞いています。お気に入りは息子の回です。日々四十過ぎてみろよ、ビールとおかず映画ぐらいしかねえんだぞ。おかずよーと田中邦衛さんのモノマネをするロックさんのモノマネを練習して、いつか細かすぎて伝わらないモノマネ選手権に出場しようと、加策しています。かっこちなみに折島さんは同番組のオーディションで東条秀樹のモノマネをやり、こっぴどく怒られたらしいです。さて、諸先輩方々の赤裸々な性の告白に時に笑い涙し、恐怖におののく日々を過ごしつつも、そろそろ私のおかず映画も投稿しなければと思い、何度かメールフォームに入力し確認画面まで進むも、最後の送信するボタンをクリックすることができない悔しい日々を過ごしておりました。そう、それはまるで竹光で切腹作業を繰り返す卑怯な老人と同じでした。しかし小一から剣道を習い三段の腕を持つ私は武士になりたいと思い、今から古式の切腹で立派に腹を切り裂きたいと思いますので、どうか解釈をお頼み申し上げます。前振り長。私のおかず映画は上位じゃ秋山原作で大森奈緒主演の捨てがたき人々です。抜きどころは生きるのに飽きて島に戻ってきたボンクラ祐介（大友奈緒）が弁当屋で働く京子、三輪ひとみを食事に誘いお持ち帰りに成功します。そこで本当の愛って何だい、俺人に好かれたことないからわからないと御託を並べつつ犯し始めます。最初は激しく抵抗する京子ですが、祐介の、丁寧なピストン運動に次第に快感を覚え、祐介を受け入れフィニッシュする場面です。三輪ひとみさんは典型的なトラジスタグラマーという感じで、推定 E カップのバストを惜しげもなく晒してくれています。1998年の映画ラブ&ポップでのクールなお姉さん役を覚えているボンクラの方々でしたら、その成長ぶりに感慨もひとしおのことと存じます。話はそれますが、 ラブ&ポップも今回見返してみて改めていろいろ心に刺さる映画でした。それに弓役の、三輪飛鳥さんの可愛いのなんのって手話で会話をするシーンで萌え死にしそうになりました。かっこ笑い。次に番外編で壇蜜主演の私の奴隷になりなさいです。番外編としたのは完全に AV だからです。杉本彩主演の花と蛇に勝るとも劣らないではないでしょうか。抜きどころは全部です。壇蜜さんなんでこんなに頑張ったんだろうとこっちが心配になるくらいの作品でした。今回投稿するにあたりいろいろ考えることがありました。女優は映画で濡れ場を演じるということってなんだろう。80年代までだったら濡れ場を演じてステップアップするという勝利の方程式が成り立っていたという思うのですが、エロ画像があふれインフレ化している昨今においては必ずしもそれが成り立たなくなっているのではないでしょうか。例えば13歳でアイドルになるや否やトップを走り続け引退と同時に濡れ場を演じるみたいな、それくらいのインパクトがないと世間は注目されなくなってきているのではないだろうか。その点においても今回の三輪ひとみさん、壇蜜さんが決してメジャーとは言えない作品で濡れ場を演じてくれたことを高く評価し、最大限の敬意を表したいと思った次第であります。今年も猛暑酷暑が予想されます。どうかご自愛くださいということ
ですね。
いやいやいやいやいや、ね、侍が来ましたね。
来ましたね。
侍さんが来ましたよ。
オナニー侍が、サオ侍が来ました。
あと、ね、これ死に集めましょう、こういうお侍さん。なるほどですね。この、
はい。
あ、見ました、この作品。
あ、これ、私見てないですけど。
僕、あの、東京映画祭で、はい、僕、偶然見てるんです
よ、ね。はいはいはい。
で、原作のジョージ秋山さんの方、原作の漫画も読んでて、 で、冒頭大森奈緒がこう登場するシーンでこうね酒飲んでぐでーっとなって目がちょっとこう充血してる感じがすげえ、あ、これいいなと思ったんですけど、うん、はい、まあ僕のこの意見ですけど、この映画はねちょっと本当にダサくだなと思って、ね、
あれ、
ね、許しがたい映画だったんですよね。
おかず度は、
おかず度はまあ素晴らしい文句なしなんですけど、その大森奈緒ですよね、はい、
奥さんうちに帰ってきた時のこと覚えてます？それ見終わってすげえムスッとしてました
なんかね、榊英雄監督でしょ。
あ、そうなんだ。
もうね、許しがたき映画
許しがたき、
許しがたき人々、
でまあまあ確かに濡れ場はね本当まあエロいなというか、そのね女優さんもジョージ秋山の漫画的なエロさというか、
うん、
確かに、ああなるほど、そうか、それがあったかと今、
むっちりしてる感じ、
むっちりな感じでしたね。確かに
宮さんって言ったらあれですよね、発狂する唇ですよ ですよね、
僕らにとってはね
最高
最高にもあれ大好き宮ひとみさん確か赤坂でお店やってますね。
あ、そうなんだ。
煩悩って店よ。
へえ。
予約ありのやつだと。今度行ってみたいですけどね。
確かに行ってみたい。
なんか断蜜をね、はい、あ、確かにまあそうね、これは入れてはっていうね。
うん、ラインがちょっと難しいです、
ね。難しいですね。まあ、ちなみに断蜜さん大好きなんだ。わかりやすいですよね、断蜜さん。大好きなんですよ。
大好きだ。
確かに、でもこれを入れるとちょっと趣旨は確かにずれますよね。
ダミさんでもなんかすごい頑張ってますよね。
うん、
頑張ってますね。
頑張ってますよね。僕、私の奴隷になりなさいは見てないんですけど、はい、甘い口を見たんですけどね、はいはい、うん。ちょっと頑張ってまして、頑張ってる、頑張ってる感がものすごい伝わってきて、
うん、
ちんちんは立たない、まあすごいやらしいんですけど、ちんちんは立たないんですけどね、はい、お小遣いを上げたくなる頑張り方でしたよ。
おじさん目線
でしたね。けなげだな。
僕はすごくダミツさん応援してます、
はい、
ダミツさん頑張れ。
そう、はい、こんな感じでいいですか、じゃあ、
はい、
はい、続きいきます。お絵かきさん、ボンクラ映画館の皆様こんにちは。今回2度目の投稿となります。紹介したい映画は2本。1本目はおかず映画 3D フル CG アニメ楽園追放です。近未来裕福層は地球を捨て宇宙コロニーで幸せに暮らし、貧困層は地上で過酷な生活を送っているというエリジームのような世界で、さらに裕福層たちは肉体を捨て、身体をデータ化しバーチャル世界で暮らしているというAI に支配されないマトリクスみたいな設定の中、地上からハッキングをされ謎のメッセージを残した犯人を捕まえるため地上に降り立った女捜査官アンジェラ、彼女はハッカーの正体を突き止めることができるのか。ハード SF なあらすじの中展開されるのは最新の 3DCG で再現されたおっぱい、尻、太もものアンジェラの体を舐め回すように映していきます。ピクサーやディズニーと違い手書きと、遜色ないアニメを目指す結果、いかにも女体を性的に魅力的に見せるかが鍵となりつつある日本のアニメーション、他に表現するものがあるだろうと思いつつアンジェラのおっぱい、尻、太ももを凝視する自分が恥ずかしいです。そして本作が迎える結末はやっぱりバーチャル世界より本物の現実の方がいいと思ったもの、それはバーチャルより本物のおっぱいの方がいいですもんね、という結論だったです。で、2本目ですね、これダメ作なんで次回ちょっとご紹介させていただきます。今回はここです。
ほうほうほうほう、
はい、ということで、CG アニメですね。
名前だけ聞いたことありますけどね、
はい、
ラケンスズコ、ちょっと見てないですけども、
はい、
見てないですね
話がこれ以上
どうなんですか、二次元ものでグッときたやつとかって。
二次元もの、エロ漫画昔見てましたけどね。
そうで、
大透明人間とかね、いきなりルナ先生とか読んでましたけどね。
イグラクチャーやつでしょ、はい、イグラクって透明
なんだ。そうそう
そう楽に追放も多分そういうアニメで
しょうね、イグラクってラッキースケベの連発で
追放されちゃう。
まあちょっと時間あったらこれも見てみます。
そうですね、
今年公開のやつかな。
予告編とかはね結構かかって僕覚えてるんですけどね、
うん、すいませんね、この辺のとこは実に弱いという、
うん、
我々の弱点をさらけ出してしまう。
エロ漫画だったらね、結構
何ですか、
はい、
友人っていう、
あ、友人ね、
校内写生とか、
いいですか、
はい、
はい、続きまして香港の微笑みデブさんです。
あ、
おっ、香港の微笑みデブです。
ちょっと待ってください、オスから来ましたか。
キャラクター変えてきました、ね、いやらしい、いやらしい、
ちょっといやらしいです、本当にね。
現在、日本で生活を送っておりますが、香港は継続でいきます。あ、名前ね。
はいはいはい。
さて、新境地を開拓するべく、様々なおかず映画報告を考え抜きました。荻正弘風おかず映画報告。替え歌おかず映画報告。落語仕立ておかず映画報告。おかず映画の回をおかずにする。自分のおかず映画を肉親に生報告レポート。営業先のユーザー担当者におかず映画を聞くなどなど。とにかく考えれば考えるほど何をしていいのか分からず、インハヌアレアよろしくの無間地獄に陥っております。そんなこんながございまして、
そんなの
今回普通におかず映画を報告したいと思います。で、すいません、今回は渾身の一本をご報告させていただきます。邦画美しい星、霧島部活やめるってよの、吉田大八監督の新作です。これに出演している橋本愛、本当に最高なんです。ここに来て霧島以来のキャリアハイな橋本愛が拝める今作を見ない手はありません。スクリーンからフェロモンが流れ出ている様を私は初めて見ました。西新井の東宝シネマズ全体が濡れ濡れになっていたかと思います。もし幼少期に見ていたらトラウマ必死な妖艶愛ちゃんでフルオチンコくんにショーマストゴーオンなわけです。やったぜ。 DVD ブルーレイ化された暁には今作を購入し、ビデオドロームのジェームズ・ウッズみたいにテレビ画面に顔面を突っ込んで昇天するつもりです。以上、無間地獄からのご報告となりました。瞑想中ではございますが、引き続きご愛顧のほどよろしくお願い申し上げますということです。ちょっと新境地を今模索中。
あ、まあ軽いノイローゼです、ね。
先週ね、あの焼肉っていうかバーベキュー行ったのにね、そんな素振り全く見せなかったですけどね。
国章ということで、時折このやったぜっていうのを挟むのってちょっといいですけどね、これちょっと使っていきたいですよね。
あのやっぱおかず映画の巨匠も瞑想の時代が来たわけですよ
ね。え、ちょっとすごいですね、生きるってのは本当に大変なことですね。
ときましたね。美しい星、僕見てないんですよね。
あ、
いろいろ見てないんですよね。どうでした？見ました？見てないですか？
見てないんですよ。もうこの、見てないっていうこの申し訳なささ。
橋本愛ちゃんね、うん、キャリアハイってちょっとね、見たくなりましたけどね。うん、
そんなになんですか？
いやー、どうなんですか？もう霧島の橋本愛なんてもう、はい、僕ね、あれちょっと怖かったですよね。あれもうやっぱこう殺人事件起きても無差別殺人起きるような役どころだったじゃないですか、ね。はい、うわ怖いなと思って、あれ危なかったです本当。
あ、でもあ、ね、橋本愛さんに一度は頭骨切りもみ客を食らってみたい。
頭骨切りもみ客を
知らないですか？戦いラメンマン。
知ってますけど。頭骨切りもみ客を食ら
いたい。顔面にもうゴリゴリってやってほしい感じの女性ではあります、
ね。だから、ね、SK のね、
はい、
エスケ顔ですもんね。
あの虫けらを見るような目だよね。
一つ切りもみ客を久しぶりに聞きましたけど、本当に。
すいません、僕もちょっと瞑想してたし。
いや、劣化対応客です。
劣化対応客。
なるほどね。まあ、これはまた
やったね。
やったぜ。オスから入ってくる感じ、すごいですね。ギョッとしますね。お侍さんですね、これ。
ちょっとまた今度呼んで飲みながらどうしたのって聞いてみます。
そうですね。
カウンセリングしてみます。じゃあいいですかね。
はい、
はい、続きまして海雄さんですね。ボンクラ映画館の皆様こんにちは。おかず。
大丈夫ですか皆さん。
おかず映画の投稿はまだ間に合いますでしょうか。早速ですが、 僕が岡津映画に、推薦したい作品はジェーン・ドーの解剖です。無駄を省いてど真面目にホラー映画に向き合った素晴らしい作品だったのですが、解剖というテーマだけに幾度となく画面におっぱいが映し出されてきましたね。死体を演じるオーウェン・ケリーの丸いちぶさとピンクの乳首を見ていると、映画の面白さとは裏腹に早く家に帰ってしこりたいという気持ちが湧いてきて、エンドロールを眺める頃には一刻も早く君臨がしたいという精神状態になっていました。そして終演後、フリーで入ったヘルスでとにかくおっぱいの大きな女の子をと店員さんに告げて出てきた子を、盛大に君臨。映画を見た後の風俗がその作品の評価に大きくプラスになる 4DX を超えた映像体験になるという発見がありました。そして後日入った泌尿器科で、排尿痛の原因はその時伏せた淋病だということが決まりました。本番なしの風俗で君にして淋病になるなんて、どんな 4DX 上演だと思うか。ちなみに僕に淋病の症状が出ると前後して通知さんが来てしまいまして、8月に予定していたは流れてしまったという、人生トータルで見てもトップクラスのやらかしを犯してしまいました。うわあ、男の性欲ことさら国というやつが人の生命をも驚かすとこと驚かすということになるとは、ジェーン・ドーの解剖はそんなおかず映画でした。かっこの下りは一応守秘義務などがありまして、軽く濁していただくかノーツイートでにしていただくと助かりますというので、ちょっとピー入れております。もうこういう体の張ったおかず映画報告です。
凄まじいですね。ちょっと
どうかしてる。はー、大丈夫ですか長山さん、症状がおかしくなってぐったりしてます
よ。すごいな、もう言葉が出ないですね。
そんなことってありますか。
はー、なんか今日はすごいですね。皆さん
この
本ですね、これね。
なんか最近全員でハードルを上げに来たっていう。
本当です。なんかちょっと暴走族見てるみたいな。
暴走族見てる。
いや、目の前をね、こうブンブンブンブン言いながら。なんかすごいですね。
なんか映画の話より風俗行って君にして臨病されたっていうだけしかもう今イメージが残ってないですけど。
そんなことってあるんですね。
ね、 4DX ですよ。
は
ぁ、感想ないですか。大丈夫ですか。
そんなにでもこれね、うわーってくるような映画なんですかね。
ね、
ちょっと見てみたいですね。
死体の話ですよね。
うん、
ですよね。
あ、もしかしてじゃあこの方ちょっと特殊な、
はい、
性癖、
はい、あの、何年か前に毒松さんってあの投稿していただいた方でのお友達なんですよ。で、毒松さん上京してちょっとお話した時に一緒に来られた方で、
はい、
ずーっと初対面なのに国の話ばっかりしてて、何なんだこの人と思ったんですけど、まさかの国話でメールと、
もうのっけからのこんにちはっていうね、そんな挨拶あるか。
まあ一応国が専門分野の方なんで。
素晴らしいですね。
映っちゃうもんなんですね。し
かし、ね、皆さん本当映画見るときは気をつけましょう、
はい、
ね、病気になることもあります、
はい、
命がけで見てください。
続きまして、シャルロット・リターンズさんですね、こんにちは。僕のおかず映画は殺しのドレスです、殺される女性の綺麗な乳首とタクシーでパンツを脱がされてスカートに手を入れられるシーンが忘れません。他は何も覚えていません。以上です。
すごい。
ショートショートみたいな。
すごいですね。
もう完結でした。今何が起こったんだっていう。
はぁ、
あれ、殺しのドレスってブライアン・デパルマ。
そうですね、デパルマですね。
ね、見てなかった。最近見てないの多いな。
多いですね。
ここに明美列車くんがいれば、ひょっとしたら、あ、見てますっていう可能性
も
ある。
さすがにね、やっぱりもう、このおかず映画もね、散々やってきて、なかなかこの、ね、パッと出てくるような映画っていうのは、出尽くしたんじゃないかなと。
もうスタンプラリー的な感じで、もうあれやったこれやったでも全部どんどん潰されていってきました。やっぱ年一の方がいいですね、この曲は、ね、
そうですね。このまま行ったらね、別にエロくもなんともない、あの文学作品で抜きましたみたいな人も出てくるかもしれないですからね。
全然おかずと関係ない 大丈夫ですかね、アハさん。皆さん分かんないと思いますけど、今死にかけてます。本当、解剖される人みたいな。じゃあ続きいきますね。はい、これラストなんですよね、今日。はい、メキシコ万次郎さんです。
おなじみ。
はい。これ第10回の MVP の方かな。ボンクラ映画館の皆様、お久しぶりでございます。36になった無職童貞、メキシコ万次郎と申します。前回は生かした商品をいただきありがとうございました。改めてお礼申し上げます。さて今回は少年の日に人生初の絶頂を迎えてしまった映画を紹介させていただきます。小学6年生の僕は戦争アクション映画と勘違いしてレンタルした山本薩生監督の皇帝のいない8月を見ておりました。実際は子供には少し難しい政治暴力映画だったのですが、そこは問題ではありません。物語中盤に唐突に高橋悦司と、太地喜和子と、かっこ当時35歳の濡れ場のシーンが出てきたのです。濡れ場といっても一昔前の映画やドラマでよくあった女優が胸元までシーツで隠し首筋にキスされるだけでアヘ顔をするというぬるいにも程がある演出なのですが、これを見た途端幼い僕はこう思いました。もっとこのシーンを見たいと。そしてカマカオリーの可愛らしいチンポをギンギンにしながらVHS テープを何度も何度も巻き戻して繰り返しこのぬるい濡れ場を見ていたところ、何の前触れもなくチンポの先からビルビルビルっと勢いよく何かを放出したのです。一体何だったと思いますか？そうです、いわゆるおチンポミルクだったのです。小学生男子児童は上り棒で股間を刺激されて快感を得るというのはよく聞く話ですが、僕の場合は手も何も使わず何の刺激もないのに人生初の絶頂を迎えぐったりと果ててしまったのでした。それにしても今こそ味噌汁の女性の魅力がわかりますが、小学生から見れば母親に近い年齢であり、しかも現在と違って昭和の味噌汁というとありていに言えばだいぶおばちゃんに見えるのですが、なぜこれで初めてを奪われてしまったのか、若干の悔しさとともに忘れられない映画となったのでした。その後僕は無類の熟女好きになったことは特になく、最近アニメの獣フレンズのサーバルちゃんに続行の心穏やかで清らかな童貞ライフを過ごしております。すごーい。かっこザトイ様、読まれる際ここは元気よくお願いします。注文があったので。追伸、皇帝のね8月にはヒロインの吉永小百合当時33歳が先日亡くなった渡瀬恒彦にレイプされるというサユリストには衝撃のシーンもあるのですが、こちらにはなぜかピクリとも反応しませんでした。乱筆乱文失礼しました。という以上です。
これでも全然覚えてないんだよな。
自衛隊を放棄する話でした。
でしたっけ？俺もこれも見てないんだな。
感じました。ちょっとでも感動的ですね。うん、人の。
お、あ、ちょっとじゃあ中断しましょう。あけみでしたくん二人と来ましたんで、
あ、どうもすいません、ちょっと遅刻しちゃいまして、
はい、まあ、ちょっとこれ編集でごまかしますけど、はい、もう今メールは投稿メールは今読んでいただいたんで、
はい、
時系列としてはもう追いついたということで、
追いつきました。
はい、はい、ロックさんは皇帝の8月を見たんですけども、
もう、うん、太地喜和子さんのその濡れ場のシーン、なんかこううっすら覚えてるんですけど、それ以外何一つ記憶がないというですね。
すいません、もう今回ほとんど見てない系です。
そうですね、
も
うね、
回を重ねるごとにだんだん先鋭化していって、ね、やっぱみんなが見てないものとかね、そうなんで、まあ我々がちょっと単純に見てなかっただけです、ね、すいません。
ただあのね、まあ、先ほどのあの壇蜜さんと同じように僕あの太地喜和子さんがやっぱ大好きなので、これでね、あの想像だけで僕ちょっとこうムラムラっとできるという。
どっちも同じぐらい好きです。
どっちも同じぐらい好きです。太地喜和子さん応援してます。もういないいないです、
なんか天国からなでなでしてくれる
か、ね、してほしいですね。
吉永小百合の33歳ってちょっとなんか現実感ないですよ
ね。ずっと50歳みたいな感じしますね。50歳のまま生まれてきたんじゃないですか、なんか、ね、ポットからなんか、50歳の状態で。
その吉永小百合が襲われるシーンもなんか覚えてるんですけどね。でも確かに何にもこう感じなかったという記憶がある、うん、けどどんなお話だったか何一つ覚えていない。
ちょっともう一回見直しましょう。
そうですね、
恐竜教師じゃないですけど、
あ、見てからやっぱなんかこうもう一回発見もあるかもしれないです
か
ね、うん、
いやでも話的にすごい面白い話になった気がするんですよ、
うんうん、
その自衛隊が わざわざ常彦が革命を起こすんですよ、
うんうん、
自衛隊が放棄するみたいな
ことですよね、うん、ちょっと長浜さんガチで死にかけてる
ん
で
本調子じゃないんだね完全にね今
じゃあちょっとハーフタイムとして、うん半年の間に見たおかず映画ちょっとご紹介させていただきます、
はい
1本目エクスマキナ IT 企業のプログラマーとして働く主人公がいてで抽選で社長の自宅を訪問するという権利を得るんですけど、うん人工知能にチューリングテストを行うよう依頼されるんですよね、うん、チューリングテストって機械が知的かどうか人工知能であるかを判定するためのテストなんですけど、うんテストで使うロボットのエヴァ役にアリシア・ビキャンデルっていう女優さんがいるんですけど、うん、前半ほぼ顔以外体も機械のビジュアルなんだけど後半に肌のついたパーツをゲットして人間の裸っていう体でヌード見せてくれるんですよ、
うん、
これがすごい綺麗だったんでちょっとおすすめしたいなっていうのと、うん、あと共演というかもう一人京子っていう日本人の顔した女の子出てくるんですけど、
うん
園谷水野さんっていう方のスポンポンも拝めますというね、
うん、
一応これを報告として2本目、お嬢さん、パクチャヌクの最新作ですね、
うん
トッド・ソロンズの恋の物語のご縁で配給会社の方から試写状をいただいたんですけど、うん、ちょっと結局間に合わず公開と同時に見に行ってきました、
うん、
で初日なんでもう全席いっぱいでですね最前列しか撮れなかったんですけどなんかストリップ劇場で食いついてるおっさんみたいですごい恥ずかしかったんです
よがっついちゃって
内容は日韓併合時代の韓国が舞台で、まあ外国映画でよくあるんですけど変な日本描写とか日本語のイントネーションのおかしさとか、まあ、若干のノイズはあるんですけど物語自体は二転三転するんでまあまあ楽しめるというかね。で見どころはレズシーンなんですけど久々に場内で私の具足がおぎんおぎんになってしまったというね、もうごぼっき差し上げますって感じで。
なんすかそれ。ちょっと待って。当然のごとくに我々の中でなんか回ってる通貨みたいな感じになりましたけど、持ってないですよ、それ。
五つ星みたいな。なかったですか
円しか持ってないですけど。その通貨は
ない。
そんな貨幣経済ではないですよ。
僕の中で星的な感じで。ごぼっき。
星3つ的な。
満点。
ごぼっき。差し上げくれたんですか今ありがとうございます
パクチャヌクにゴッキーをあげる、うん、
パクチャヌク迷惑ですよ
ゴッキーの5はあ数字の5か
そうそう
オンか
あ僕もずっとお祝い申し上げますみたいな
感じゴッキーものすごいこう敬意払って
改めて
あれかと思
って断根崇拝ですねすごいですね
主演のねキム・ミキっていう人よりも純主役のキム・テリって方がむちゃくちゃ可愛いです、
うん
でもあんまりその子乳首が見えてないのがちょっと残念かなってで今後、
うん
今作で初めてデビューした人なんで、
うん、
今後また脱ぐ映画出る可能性も期待しつつ、うん、チェックしたいなと思っております、はい、で最後ノックノックこれ見る見る言っててずっと見てなかったんで申し訳ございませんということで、うんイーライ・ロス監督作品ですねでやっと鑑賞して、大雨の日に家族が旅行行って出て家で一人で仕事をしているお父さん役にキアヌ・リーブスが出てますとで夜若い女の子が二人組がタクシーで住所を間違えてきちゃったみたい で郊外なので、うん、携帯も濡れてても携帯使えなくてで親切心で服を貸しつつタクシーを呼んであげることにしてあげたと、
うん、
ところがお姉ちゃんの誘惑に負けて 3P 下までは良かったんですけど、うん、翌朝から脅される羽目になると、
う
ん
もう、筒持たせる気の
もう、はめたらはめられたみたいな。
すごい今、真剣な顔でこっちを見て、無理してけど。
まあ、男にとってはホラー映画みたいな話ですよね。
結構ね、あるかもしれないですね。うん、そういう経験された方ね。3P まではね、あるんじゃないですかね。
で、金髪女性のですね、アナデ・アルマスさんっていうのは特に可愛かったんで、
うん、
脅かされて怖い反面、ちょっとキアヌ・リーブスが羨ましかったりとかしてですね。う
んアナデ・アルマスさんですか、
ええ、
片言の売春婦みたいな
私アナデ・アルマスよ社長さんってでこの女優さんブレードランナーに最新作に出演されるそうなんで、うん、ちょっとそう期待したいなという3本ですね
はい
僕の中で今金髪ブーム
なんか面白そう、はい、最近のもうあれですね今全然見れるやつ
見れますこれは見れます、うん ということで、あけみ列車くんの、
はい、僕のも、おまけコーナー、最近見れるというか、ようやく、はい、ブルーレイ化になったということですね。はい、8月号の映画飛行にも多分特集で載ってて、まだそういう私記事読んでないんですけど、岡本喜八監督の肉弾という映画です、ね。これどっちかというとこう、まあ、映画自体が面白いので、はい、もうそれもぜひ見ていただきたい。はい、私初めて見まして、恥ずかしながら。学生の頃ビデオを撮ったままずっと見てなくて、うん、面白いんだろうなと思っておしげに寝かしてたのを座頭市さんから貸してもらってようやく見れたという、これ主演が寺田みのりさんでね、はい、まあ、ミノリストにはたまらない映画ですねもう若い頃の
また当たり前のように何か言ってる
で冒頭ねいきなり田中邦衛に舞台呼ばわりされて、はい、軍棒と眼鏡一丁で連兵させられるんですね、はい、フルチンで、はいはい、もう激ヤバですよねミノリストにはたまらないミノに必死の、シーンが、いきなり始まりますでその後の、抜きどころ、これをホモに向けて喋ってましたね、はい、ゲームかB29 に両腕を持って帰った竜智秀の放尿を改造するんですよミノリが、はいはい、このミノリストにはたまらないシーンですねでこの時のシーンがおしっこは止まらないんですね竜智秀の、はい、でも長いですね止まんないんじゃないですか止まんないね壊れちゃったかな壊れちゃいませんよ立派なもんですのやり取りこれもう激アツですなんで俺これ見てんだろうみたいなこう時間結構長い時間その購入シーンを見るってこう面白いですねおかずではないんですけどその後ねやっぱりこう次の日戦地に行かされて、はい、肉弾特攻させられて、はい、もう死んでしまうだからもう人間でいれるのは今日だけだってことで、うん、女郎屋に行くんです童貞なのでみのりが、うん、そしたら女郎が米をこうやってこう
はいはいはい、
米をついてほら、はい、ちょっとたくさんかさ増すみたいなのあるじゃない
一升瓶に
一升瓶ですよ、はい、あれの8ビートに乗せてさまざまな不細工な娼婦の顔がこう映されて動物の鳴き声がかぶさるっていう獣フレンズ的なねみんな獣艦好きじゃないですかだからもうそこもたまらない、獣艦好きの方にはもう抜けること必須ですねすすでいよいよ本編の、はいおかず映画らしきところ、はい、大谷直子君のオヌード、はいこれマジ抜けます体がすごくねエロいんで、で本当ピチピチのデビュー当時の、頃の体でね、もうとてもいいんですね。本当に抜けます。ぜひおすすめです、ね。はい、すみません、あんまり気の利いたこと言ってないですね。で一応まあちょっとおまけと言っちゃなんなんですけど、はいまあ、我々の大先輩である小沢昭一先生も出てます。それが菅井議員に闇物資を渡すシーンなんですね。はい、ガチャン。米だ。タバコだ。羊羹だ。それからこれだっつってキスするんですよ最後にお その時の菅井金の顔が完全にメスの顔になってメスの顔っていうか菅井金のメスメスの菅井金が現れたどうするみたいな感じですよ
コマンド
オスの菅井金は小沢昭一だったそういうことで菅井で顔が増えるよっていう話ですすいません、以上になります、
はい、ありがとうございます
そうですね。いやもう肉弾はね、
もう名作でしょ、ねで。名作のいいところ僕全く見てなかったんですよ今回。このこういうシーンばっかり聞い取られて
る。いや僕も肉弾大好きですけど、いやこんな風に見たことはなかったんです、
ね。冒涜ですよね。
に目から鱗が落ちてる。なるほど。
これほとんど映画前半で、本編はこの後またちゃんとうねって面白くなりますんでね。でもいい映画ですよね。
いや面白いですよね。
うん、ATG ちゃんとしちゃったけど。
頭蓋筋は頭蓋筋であったと。
頭蓋筋。頭蓋筋ね。頭蓋筋。
あ肉弾ちょっと見よう。
うんちょっと見直しましょうか。これいい
な。なんかこう演劇的なシーンが多くないですか。
多いですよね。
ちょっとなんかこう、うん、砂丘を舞台にひっくり広げられるなんか全裸コントみたいなのがあったじゃないですか。ああいうちょっと。面白かったですね、
ミノリストっていうのはやっぱいるんです
よ
ね。
いるんでしょうね、何人かね。
確かにあの頃のね、ミノリさん、いいですよね。
ガリガリでね、本当に息が良くてね、
うんうん。ということで、はい、今回 MVP 先行しますが、
はい、
1本目が、捨てがたき人々。
はいはい、
これラブ&ポップも見た方がいいで、私の奴隷になりなさい、
うん、
で大絵描きさんが、楽園追放、
うん、
で微笑みデブさんが、美しい星、
うん、
海雄さんがジェーン・ドーの解剖、シャルロット・リターンさんが殺しのドレスで、メキシコ万次郎さんが皇帝のね8月のこれですね、はい、ここで、うん、今回この6人 で、
ちょっと今回難しいなぁ
精鋭たちが、
精鋭たちが
やばいですね、こうむき身の刀で襲いかかってきた感じで僕は最初のつぶやんさんですかね、
はい、
つぶやんさんと海部さんのがちょっとこう強烈でこう両方ともちょっとコーツつけがたいなって感じなんですけど、
僕も最初の方、
はい、
うん、ちょっと今後も楽しみというかね、ちょっと面白いしお侍さんが出てきたな、
チンポ丸出し、裾からチンポ丸出した侍がやってきましたね。
気を失っている長野さんはどうですか。
あの精通の話したかった。
手を触れずにあの、ベルベルっとこう、
あメキシコマンジローさん、
はい
はい、
前回のチャンピオンの方
でしょ、クミの
方かな、クミの方
かな、
どっちかですかね、うん、ちょっと感動的ですよね、うん、
ちょっと今回高カードになっちゃったんだよ、
うん、
これ絶対ばらけてたら全員なんか MVP いけるぐらい
だね、あそうですね、
わあちょっとわあ、うん、あえて一人ず
つ、ああじゃあね、海雄さん、
海雄さん、
ええ
、捨てがたき人
々、はい、
捨てがたき人々、捨てがた
き人々、ダブルミニングですか今、
そうですね。
僕じゃ あのメキシコ万次郎さんちょっと前に、
うん、はい
はい、MV 取られて、
あ残念な、ね、そういうのはねちょっとね、
ちょっとあります
あれね、
かわいそう、申し訳ないですけど、ね、うん、やっぱちょっとね、もう。
海雄さん、
はい、
私もちょっと海雄さんにこれは参ったと思ったんで、
またご自身のねちょっとすごいエピソードもね、はい、入ってて面白いですね、なんか
一応後半 P 入れないとまずいかなと思って入れようかなと思ってるんですけど、
まあ、ね、絶妙なさじ加減の、なんか、ね、あるんですねそういうことがね、
ということで海雄さんでいいでしょうか、
はい、
はい、
ということで今回はすいません、3票入ったんで海雄さんということで、うん、はい、おめでとうございます、
おめでとうございます、
商品送りますんで、住所を教えてくださいはい、っていうか海雄さんね、なんかちょいちょい会うんですよね、どっか都内で
酒場とか、
一回ゴールデン街でバッタリ会ったりとかしたんで、
そのうち会った時に私感じ
て、でもいいです
ね、持ち歩いてる
ということでした、うん、はい、お知らせ、あ、ロックさんなんかお知らせ、あの事後報告でもいいですよ、あのテレビ出たよとかでも、
CS 放送なんですが、
はい、
怪談のシーハナ聞かせてよという番組に、出演させていただきました。でもう放送は終わったんですが、うん、なんかどうやったら見れるのかな、
なんとかチューブとかで、
なんとかチューブとかにも上がってないんじゃないかな、
もう一回放送とかあるんですかね、
あの再放送何度かやったんですが、もうそれも終わったので、
なんか次回、
次回
新たに出るとき
に録画した友達がいるよとかいう方はぜひぜひ見てみてください。
ひょっとするとまた別のあれで露出も可能性も、
そうですね、何か今後あるかもしれないです、
はい、まあ、ツイッターとか見ていただけると分かるかと思います、
は
い、
とは六本木のスリラーナイトに、
はい、
行っていただければロックさんが大体いるって、
はい
う、
はい、
そうですね、
中間さんの体調はもう、大丈夫です、
体調は大丈夫って言って大丈夫じゃない感じです
か、死んでます
あ、私はあの特にお知らせはないですね、はい、大丈夫です、頑張って生きています、
頑張って生きています
一生懸命生きています
夏の頼りです
なんかね、お知らせできればいいんですけど、
はい、
多分私今年の冬ぐらいまではあの基本的に家でじっとしてると
思
い
ました、育児パ
パサロリーユニオン、
イクメンとして
育児とか夫婦喧嘩とか忙し
い、はい、そうですねで、じゃあこっちのお知らせですけど、次回ちょっとダメ作をやりたいので、メール募集してます。今のところ2通ほど来てるんで、
はい、
まあ、さらに募集という。で、今日途中でストップした方の続きも読みたいんで。
ダメ作はいつぐらい予定なんですか？
8月下旬ぐらいかな、中旬はちょっと夏休みになっちゃうんで集まれないかなと思います、はいはい、感じですか、ね、あとあの前回言っちゃったんですけど8月ぐらいにオフ会やりたいって言ったんですけど、うん、ロックさんやっぱり8月忙しいから、あ
そうですね、海岸系はやっぱり化石時というか繁忙期なんですね、
なので9月ぐらいにちょっと延長しようかなと思ってます、ああ、まあツイッターとかあのホームページ上である程度固まったら告知はしようかなと思ってます、はい、はい、でまあ秋口に向けて、まあ、ちょいちょい資料をいろいろ集めてます、
はい、
はい、あの一個もう資料できてるんですけど、うんうん、あることがあってちょっとできなかったやつのもうちょっと
変えてんで、
秋ぐらいにはできるよ、ちょうどあることのねタイミングに合わせてな感じですかね、はい、はい、もう長山さんがもう死にかけてるんでそろそろお開きにしたいと思います、はい、ということで、はい、あの今回もメールを送っていただいた皆さんありがとうございました、
ありがとうございました。